19章を拝読いたします。ヨブ記の第19章を1節から29節まで拝読いたします。ヨブ記第19章。ヨブは答えた。いつまであなた方は私の魂を悩ませ、言葉で私を砕くのか。もう十度もあなた方は私を恥ずかしめ、私をいじめて恥じることもない。私が本当に過ちに陥っていたとしても、私の過ちは私のうちにとどまるだけだ。もし本当にあなた方が私に向かって高ぶり、私が受けた恥辱のことで私を責めるつもりなら、今知れ、神が私を不当に扱い、ご自分の網で私を取り囲まれたことを。見よ、私が暴虐だと叫んでも答えはなく、叫び求めても裁きは行われない。神は私の道を塞いで通らせず、私の通り道に闇を置かれた。神は私から栄光を剥ぎ取り、頭から冠を取り去られた。神は四方から私を打ち倒し、私は消え去る。神は私の望みを木のように根こそぎにされる。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のようにみなされる。その軍勢は一つとなって進んできて、私に向かって傾斜路を築き上げ、私の天幕の周りに陣を敷く。神は私の兄弟たちを私から遠ざけ、知人たちはすっかり私から離れていった。親族は見放し、親しい友も私を忘れた。私の家に身を寄せる者や召使いの女たちも私をよそ者のようにみなし、私は彼らの目に他人となった。私がしもべを呼んでも彼は返事もしない。私は自分の口で彼に懇願しなければならない。私の息は妻に嫌がられ、身内の者たちに嫌われる。若輩までが私を蔑み、私が立ち上がると私に言い逆らう。親しい仲間は皆私を忌み嫌い、私が愛した人たちも私に背を向けた。私は骨が皮と肉にくっつき、かろうじて生き延びている。あなた方、私の友よ、憐れんでくれ、私を憐れんでくれ。神の御手が私を打ったからだ。なぜ神のように私を追い詰めるのか。なぜ私の肉で満足しないのか。ああ、今できることなら、私の言葉が書かれ、書物に記されればよいのに。鉄の筆と鉛によって、いつまでも岩に刻みつけられればよいのに。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見る。他のものではない。私の思いは胸の内で耐えいるばかりだ。あなた方が彼をどのように追い詰めようか、ことの原因は彼にあるのだからと言うなら、あなた方は剣を恐れよ。憤りが剣による刑罰をもたらすからだ。こうしてあなた方は裁きがあることを知るようになる。天の父様、ヨブの苦しみの訴えが続いています。友達との間になかなか慰めと一致が見出せません。神様は彼らを見ておられました。 私たちも苦難の中にあるときにどんな思いで交わりを持つでしょうか。どうか慰めと、また一致が壊されませんように守ってください。また神様が苦しみを与えられる意味をどうか信頼して知ることができるように導いてください。この祈祷会に集われた一人一人、また目や耳を持って遠くあってもここに開かれている集会を覚えて、主の前に臨んでいます方々のうちにあなたの導きが豊かにございますようにお願いいたします。どうかこのメッセージを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。エリファズは比較的長く論じるんですけども、ビルダで、またゾワルは簡潔に論じています。18章をまず見てまいります。冒頭にこのような言葉が記されています。一節と二節を見出しますね。シェアハ人ビルダデが答えた。いつになったらあなた方はその話にケリをつけるのか。まず理解せよ、それから語り合おうではないか。これだけ見ると、もっともな話で、まず、相手のことを理解しなければ話し合いは成立しないということは確かです。また、話を聞こうという、理解しようという思いが両方になければ、話し合いは一方的なことになってしまいます。ビルダでは、悪意はないと思うんですけども、この言葉は散々訴えてきた、自分の苦しみを分かってほしい、慰めてほしいと願うヨブにとっては残酷な言葉でした。ヨブのことを理解しようとしないで、彼の言うことを拒みながら、まず理解せよと、それから語り合おうということを言われることは、それなら話を聞いてほしいですよと訴えたくなる言い方です。ヨブにとってはもう口を酸っぱく訴えてきたことが全然通じてない。友達はヨブが罪を犯したから苦しみにあってるんだと、そのことを受け止めなければ話は始まらないではないかとビルダではヨブに告げているのです。これは自分の苦しみや訴えが徒労に終わるのではないかというヨブの苛立ちをかきたてるものでした。そしてビルダではさらに抗議します。18章の3節4節。なぜ私たちは獣のようにみなされ、あなた方には愚かに見えるのか。怒って自分自身を引き裂く者よ、あなたのために地が見捨てられるだろうか。岩がその場所から移されるだろうか。自分たちが悟りがない、愚かで、また悪意に満ちた獣のようだと見なされなくてはいけないのか。私たちは人間だ、そう 自分たちの方が人として正しい、知恵がある、まともだというふうに、訴えているということは、ヨブが、自分たちを侮辱している、それで傷ついているのだと、訴えていることなのです。これもまた、ヨブはただ分かってほしいと訴えて続き、語っているだけだったんですけども、不本意、ヨブとしては大変不本意な応答です。そして、五節以降は長々と、また、悪いものが苦しみに遭うんだ、という自説を続けます。五節、誠に悪しき者の光は消え、その火の炎も輝くことはない。向こうから続いて、悪しき者は、つまり神様に逆らう者は、自分の光が取られ、そして、力を衰えさせ、計画したことは、自滅、自分自身を打ち倒すことになる。自分で網にかかり、そして罠に捕らえられると。彼が歩くところ、あちらこちらに罠があって彼は捕らえられるというのです。そしてこんなはずではなかったという、恐怖が、彼を怯えさせ、そして災いに捕らえられていく。13節には、災いは彼の皮膚を食らおうとし、死の老い子が体を食らおうとすると。まるで、全身、腫瘍に覆われている、ヨブのことを言っているようです。そして、14節以降は、死でその苦しみが終わらないということを告げています。彼はより頼んでいる天幕から引き抜かれ、恐怖の王のもとへと引き立てられる。死後の世界を支配している、恐ろしい支配者のもとに引かれるというのです。そして、15節、には、彼が死んだ後ですね、その災いは生き残った者たちに及ぶというのです。彼が残した天幕には身内でない者、つまり他人がそこに住むようになり、そればかりか硫黄がその上に撒き散らされる。下でも上でも枯れてしおれる。そしてもう記憶が、彼の記憶はなくなると。そして、子孫も、いなくなる。二十節には、遠くにいる人たちがその悪しき者の歩んだ歩み、生きた日々を聞いて驚き恐れ、また恐怖に 取り憑かれる。まるで、ソドムとゴモラの、滅亡のような、恐怖が襲うというのです。そして、ビルダでは21節の言葉で、閉じます。誠にこれが不正を働く者の住まい、これが神を知らない者の住む場所であると。ヨブに対して、あなたにはこのような、裁きが望んでいると示しているのです。不正を働き、神を知らない者、そういうことを自身に向けて語られていると思うと、ヨブは本当にやるせなかったと思います。私が神を知らないというのかと、知らなかったというのかと。これまで主にあって交わってきた日々は一体何なのかと。まあ、そういうふうにヨブは追い詰められていくのです。私たちはこのような八方塞がりの状況に置かれたら、どうでしょうか。テキストに書きましたけども、楽になりたい、こうなんかドラマの取り調べのように話にも出てきますけども、もうここまで大勢に囲まれて、言われたらもう全く覚えがなくてもやりましたと、私が悪かったというふうに言ってしまうでしょうか。しかし、覚えのない罪を認めたとしても慰めにもなりません。かえって、虚しくなり惨めになるだけです。ヨブはその時へこたれなかったんですね。神様は支えてくださいました。私たちも、人から、実は見放されてないのに見放されてしまったと思う時もあります。その時にただお一人、主だけは聞いてくださることを信じて呼び求めましょう。ただヨブの場合はすぐに答えが来なかったんですね。またどうしてということについては神様は沈黙を保っていらっしゃいました。さて、先ほどお読みしました19章のヨブの訴え、ヨブの反論について見てまいります。一節から六節までがいつまで、私を悩まされるのかという抗議です。強情だったのはどちらかと、どちらもどっちという話も、ないわけじゃないですけども、あなたの方が強情ではないかと、あなたの方が理解しようとしていないではないか。ヨブは、自分自身が、慰められるべき立場であることを、自覚していました。友人たちも慰めるために来ていたはずです。しかし、聞かれる言葉は責める言葉ばかりでした。ですからヨブは抗議しました。十九章二節三節、いつまであなた方は私の魂を悩ませ言葉で私を砕くのか。もう十度もあなた方は私を恥ずかしめ私をいじめて恥じることもない。まあ、これはもうヨブが訴えたかったことですよね。慰めてくれるかと思ったら惨めにされるだけ、責められるばかりでしたから。そして もう次から次に覚えのない、また証拠も示さない中で災いに遭うんだから罪を犯しているに違いないというふうに責める方たちにヨブは言い返します。もし私が過ちに陥ったとしても、あなた方に何か害を与えたか、与えてないはずです。ヨブ自身が苦しみにあったことで、友達はその彼らが言っている罪によって害を受けたかと、私があなた方のものを奪ったとか、あなた方を傷つけたとかしてないはずなのに、どうして責め続けるのかと抗議します。そして理解してほしいことを訴えます。記憶を受けたことで、私が、ヨブが私が苦しみ、また恥を受けたということで、私が罪を犯したというのならば、神様が私に苦しみに遭うように許されたし、私に苦しみを与えたのですよと。あなた方ではなく神様ですよと。7節以降、自分ではわからない、神様に聞いても答えがない中で、苦しい辛い状況に置かれ続けている状況を理解してほしいと、なかなか理解しない友達に訴え続けます。神様は、私がもう暴虐、ひどいことが起こってますと訴えても何の答えも示してくれない。この不当な扱いを除いてほしいと、そう言われても神様は介入されない。それどころか、どんどん私は追い詰められるばかりだ。道は閉ざされ、そして闇が来て、そして私の誉れは取り去られ、そしてもう四方八方から災いがもたらされて、私の望みはもう根っこから引き抜かれてしまった。神様は、まるで、敵の、私の敵になられたようだ。ちょうど軍勢が、砦を攻め滅ぼすように、城壁を乗り越えるために、傾斜、斜面をですね、作って、そこに乗り込んでいこうと攻撃してる。周りに、陣を敷いて、そして、私の親しい者たちを遠ざけてしまった。その結果、親族も友も、召使いも、そして妻も、また若い者も、私を見捨て、蔑み、そして、 使用人たちに、まあ、懇願して助けてもらわなきゃいけないようになってしまったと。17節では妻が自分の息を嫌がると使用があって口からもまた肌からも石を放ったんでしょうね。彼が嫌われ蔑まれ、そして、何をしたわけではないんですけども、悪く言われる、まあ、こんな中で、痩せ衰えて、かろうじて生きているような状態だ。これは事実でした。私たちはそうですね、病のためにあまりにも損なわれた人を見るとどうしてもこう耐え難くて恐れて近づこうとしなかったりします。また他人だったらこんなひでめに遭ってるのは誰が罪を犯したのですかというふうに原因追及して自分に類が及ばないように防波堤を設けたりします。しかし、まあ、イエス様の弟子たちが地震で塔が倒れ落ちた時に下敷きになった人、その人たちだけが罪深かったわけではないと教えられたように、罪のゆえに災いは来ますけども、その災いにあった人が特別、罪深いとは限らない。いや、むしろ、罪に関わりなく災いに遭うということの方が多いとイエス様も教えられました。窮状を訴えた後、ヨブは改めて憐れみを求めます。21節以降、あなた方私の友よ、憐れんでくれ、私を憐れんでくれ、神の御手が私を打ったからだ。なぜ神のように私を追い詰めるのか、なぜ私の肉で満足しないのか。肉でというのは心の前でも傷つけて満足しないのかということです。そして自分が忘れ去られることがないように、私がヨブ自身が語ったことやまた経験したことが覚えられてほしいとヨブは願います。ヨブがどれぐらい意識したかわかりませんけども、石に、岩に刻まれている以上に確かな、御言葉にこのことが記されました。彼の、言葉と彼の経験が聖書の一書簡になったんです。他にないですよね。書簡の中でただ一人だけに焦点を当てたっていう書簡は、まあ、イエス様は例外ですけども、ないです。創世記でもいろんな人物が出てきますね。歴史上ではいろんな人物が出てきました。まあ、エステル書、ネヘミヤ記、またエズラ記とでもただ一人のことだけじゃないですね。さまざまな登場人物が出てきますけども、ヨブ記はもうほとんどヨブが主人公で、あとは巻役ですよね。そしてこれほど彼のことが取り上げられて、一人の人が取り上げられている書物ではなかったんです。 しかも聖書に記されましたから全世界の人が彼の経験をまた語った言葉を今も読んで予防を知ることができます。神様は近くおられ、また彼の願いを聞いていてくださったのです。さて、もうヨブは、友達のことを見ないで証しをしていきます。ここに不思議な言葉が出てきます。25節から27節の言葉です。もう一度読みいたしますね。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれること。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から私を見る。肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私自身の目がこの方を見る。他のものではない。私の思いは胸の内で耐え入るばかりだ。ヨブの、私の言葉が永遠に記されるようにとの願いが、素晴らしい形で実現したことを、触れましたけども、彼が苦難と絶望の中で、苦しんだ、経験だけでなく、絶望の、どん底で輝く、救いの希望を見出したことも永遠に記されています。この言葉がまさか全世界の人が、全時代の人が聞くことになるとヨブはとても思わなかったと思います。この25節から27節はぼんやりとはしていても、私たちの贖い主キリストを指し示しています。私は知っていると、彼はどこから聞いたのか不明なんですけども、私を贖う方は生きておられ、永遠に来ていらっしゃる贖い主がおられると、その方が私を救ってくださる、ついには土の塵、つまり地面に立たれると、地上に来られると、そして26節に、私の皮がこのように剥ぎ取られた、つまり死んだ後ですね。私は私の肉から神を見る。肉、皮が剥ぎ取られた後に、また肉を持って神を見る。それは不思議ですけども、復活して、そして神を見る、そうありますけども、この方というのはずっと贖い主を指していますけども、その贖い主が神であるということをヨブは示しています。このことを、 ヨブがどう示されたか、どう知ったのかはわからないんですけども、このヨブの確信がヨブを支えました。そしてこの方を求める思いでヨブは切実に願っていました。私の思いは胸の内で耐えるばかりだと。ダビデがシカガスの流れの水を慕い求めるように死を慕い求めるという詩がありますけども、ヨブはこの方に望みを置いていました。第一コリントの13章の12節を抜き書きさせていただきましたが、そこをお読みいたします。第一コリント13章12節、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。このヨブの希望は、今私たちは新約聖書を通してさらにはっきりと示されています。キリストが地上に来られたことを私たちは知っていますけども、まだ肉の目で見ていません。霊の目で見ていますけど、まだぼんやりしています。昔の鏡のようにぼんやりですけども、しかしやがて顔と顔とを合わせて見ることができます。幸いのうちに顔を合わせることができるんです。この希望がヨブを支えていきました。私たちも今不安な時代に置かれていますけども、だからこそ主を切に求めましょう。神様は沈黙しておられるようでも、沈黙の中で私たちに語ってくださってます。私たちが尊いものに目を向け、また御言葉の深い意味に気づく時とまた機会を与えてくださってます。大自然に触れる中でも神様を見ることができますけども、静まって祈り、また御言葉を親しむ時に私たちは多くの発見をいたします。ヨブの求めは友人たちには理解されませんでしたけど、主は確かにヨブに答えていてくださったんです。ロマ書の10章19節に、主の御名を呼び求める者は誰でも救われると、あります。あれ19章節でしたっけ、ちょっと確認しますね。間違いなかったかな、19節じゃありませんね、13節ですね、失礼いたしました。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。こう素晴らしい証をした後、呼ぶの思いというのは舞い上がったりまた落ちたりということが激しいんですけども、 呼ぶ記の中では続いて書かれています。この27節と28節がどんなつ、いきなりどんなつながりなのか、あなた方とまた目の前の友人たちに、友人たちの連れない目が彼の目に留まり、そして警告をします。もし友人たちがこの予文の珠玉の証に感動したらですね、そうかと言ってですね、手を取り合って喜び合うことができ、また幸いな交わりが復活したらと思うんですけども、なかなかそうはいきませんでした。ヨブが友人たちの姿を見ると、友人たちはこの証を受け入れようとしなかったことがわかります。彼をどのように追い詰めようか、ことの原因は彼にあるのだから、と彼らが口で出さなくても顔でそう示していたのでしょう。あなた方は剣を恐れよと、神の裁きがもたらされることがないように、ヨブは逆に警告します。信仰の言葉を否定してはいけないということです。まあ、それ信仰の不思議な体験ですね。自分で見ないと、また自分でわからないと、なかなか受け入れるのは難しい部分は確かにあると思います。ましてや福音がはっきりと示されていない時代のことですから。しかしそれでも、人がそれを裁いてはいけない、聖書に明確に反してたら、指摘しなきゃいけないんですけども、神様がそう取り扱われたことを否定してはいけないと思うんです。神様がその人に素晴らしいことを教えてくださった。自分はその理解がなかったり体験がなかったりと言っても、それは嘘だと言ってはいけないのです。もし勘違いならば、神様が正されますし、もし悪い動機で言ってしまったのだったら、神様が裁きます。どちらにしろ、神様のなさることについて、人が先走って裁いてはならないのです。人が言ったことだったらまだしもですね、聖書が書いていることに、そうしてはならないと聖書は警告しています。聖書には確かにこんなことが起こるんだろうかと、私たちの理解を超えたことが記されています。それに対して私たちは柔らかい心を持って、御言葉は確かですと信じるものでありたいです。どうでしょう、ヨブがこの苦しみの中でこのことを語ったって、これは後の人が書き加えたことだというふうに取りますか。そうでなくて、ヨブが神様から示されて語ったのです。黙示録の22章の18節から19節をお読みいたします。22章18節から19節。黙示録22章18節19節。 私はこの書の預言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものを受ける分を取り除かれる。ヨブが、明かしした希望の光を私たちは消さないものにしましょう。消さないものになりましょう。お祈りいたします。天のお父様、ヨブ記に本当に不思議な預言が記されています。またどうして友人たちと分かち合いのないのかと残念に思います。どうか私たちの交わりがこのように食い違うこともあるでしょうけども、しかし主にあって一致し、素晴らしい恵みを分かち合える交わりとなりますように、どうか導いてください。今苦難の時代にありますが、どうか同情を、思いやりを、慰めを持って交わることができますように、そして共に主を求めることができるように導いてください。このひとときを感謝します。御言葉をとどめてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。